質問はですね、責める人が どうしたら責めなくなる、責めないような人間に、なるのか、こういう質問ですね。そこで責める人ってどんな人かというと、まあ自分がですね、正しくて相手が間違っているときにですね、正しいものが間違っているものに対して自分の思いを通していい、これがまず責める人の特徴です。ここでポイントなのは、その正しい分だけ思いを通していいということではなく、自分が正しいっていうことになったらね、何でも思いを通していいと思ってる。ここがね、恐ろしさというか、俺は正しい人間だ、お前は間違っている人間だから、思いを通していいんだ、こういうふうに思っているわけです。この場合、自分が正しいところに立つと、何をやっても自分は正しいってことになるわけですね、と思っている。そして正しいのだから私の言うことを聞きなさいっていうふうに言う。で、言うことを聞かないときには、いかに私が正しい人間かということを主張する。あなたは誤解してる。私はね、こういう正しさを持ってるんだってことを言ってくるわけ。それだけじゃなくて、お前はいかに間違ってるかっていうことをこうね、徹底してくる。
相手の落ち度を見つけて、そこを相手が、そこはすみませんでした、謝りましたね、じゃあ自分の非を認めるんですねって言って、
そう。それで自分の思いをどんどんと通していく。これが責める人。では責める人に対して、どういうふうに対処したらいいか。これはね、これから大事ですよね。例えば結婚したらですよ、奥さんこうしてきたとしよう。そうするとね、いかにうちの旦那のね、ぐうたらでダメな人間かということをね、奥さんがこう指摘するわけですよ。で、私の言うことを聞きなさいっていうふうに言ってくる。じゃあどうしたらいいんですかと言ったら、それはもちろん思いを通させないっていうことが、ここがね、一つのポイントです、ね、いわゆるくっつけてくるんですよ。私は正しいですね、だから思いを通してください。あなたは間違ってますね、だから思いを通してください。ここなんです、ここさえ通させなければいいんですよ、思いを。つまり、あなたは正しいということがよく分かりました、じゃあ通させてくださいって来る。私は正しいんだから当然通していいんでしょって来たことに関しては、通りませんって突っ張れない。何を言うの、あなた通せないと、今度はね、いかにこの人が間違ってるかっていうことを言ってくるわけ。あなたはこういうところでこういうところでこういうところで悪いんだからね、私の思いを通させなさいと、そういうふうに言ってきたとしても、いや確かに私は悪いかもしれません、でも通しませんっていう。どうしたらあなたは悪いってことが認めたいでしょ。認めたら通しなさい。嫌です、通しません。ここなんです。 どんなに怒ってきようね、来たとしても、どんなに責めてきたとしてもね、どんなに自分が間違っているっていうことを認めたとしても、思いを通させない。これは徹底してやらないといけません。なぜか、それは相手はですね、責任を取れないからなんですよ。わかりますかね。この人の人生はこの人が責任を取らないといけないんです。例えば私が正しい、ね、あなたは間違っている、こうしなさいって言って、そのようにやりました、ね、そしてその結果失敗しましたとなった時に、私はこの人に責任、ね、この人のいろんな失敗に対しての責任を取ることはできないんです。例えば片足を失ったとしますよね。そしたら片足を失ったその残りの人生のいわゆる報いですよね。片足で生きていかなくちゃいけないという報いは、この人が受けていかないといけないんです。私がどんなにこの人のことを心配したとしても、ごめんねごめんねって言ったとしても、責任はこの人が取らないといけないんですよ、ね、責任を取るというのは、この人の人生はこの人が結果を受けていかなくちゃいけないということです。私が代わりにその報いを受けることはできない。だから最終的な判断はその人が取らないといけないんです。これがまあ仏教的な立場ですね。いわゆるこの人が今後どういう運命を受けていくかというのは、この人に責任があるのでですよ、ね、その自分と他人と の, この境界線で言ったならば、ね、この境界線を突破して何かをしてしまった場合ですね、私はもう責任が取れないわけです。この境界線を突破してしまったらね、人から言われてやったことだとしても、全て自業になってしまう。自分の前で種まきになっちゃうんですよ、ね、そしてそれによって受ける結果は自分が受けていかなくちゃいけない。これ自業自得になっちゃう。例えばね、お前ちょっと右に行こう、行けって言われて、はい右に行きますと右に行ったとします。そこに車が突っ込んできて車に当たってしまった、ね、それで命を失ってしまったとします。確かに人が右に行けって言ったことによって事故に遭ったかもしれない。だけど事故に遭って苦しむのは動いた本人なんです。受けていく運命っていうのは動いた人が受けていかなくちゃいけないんですよ。
思いを通させてしまったからです。
そうです。だから最終的に正しいか間違っているかという判断は、自分が責任を取らなければならない以上ですね、その自分が考えなくちゃいけないんです。正しいことが分かりましたね、じゃあやれよって言われたとしても、そのあなたが正しいと言ったからって、最終的に自分がそれが正しいのか間違っているのか判断するという、そういう選択権を自分が持ってないといけないんです。その選択権まで奪う権利はこの人にはないんです、ね、だって責任が取れないの。そういうことです。よくあるのがね、責任を取ってよ、お金なら責任取れるかもしれない。だけど例えば体に病気が起きた、ね、体が不自由になった、心身に障害ができた、そういう運命みたいなものはこの人が受けていかないといけないんです。 だからどんなにね私が正しいことを言っていたとしても、相手がどんなに間違っていたとしても、思いを通すことはできない。たとえこの人がお釈迦様でも思いが通せないんですよ。そうでしょうね。そのお釈迦様がね、フルな尊者が下道でね、いわゆる満ち溢れているね、非常にこう柄の悪いところに布教に出かけようとしたときに、お釈迦様は心配なされて、もしね、そこにいる人たちが罵ってきたらどうするんだ。そしたらね、罵ってきても殴ってくることはないと思いますと、こういうふうに言った、ね。じゃあ殴ってきたらどうするんだ。そしたらね、殴ってくることはあってもね、棒で叩いてくることまではないと思います。じゃあもしね、棒で叩いてきたらどうするんだ。棒で叩いてきてもね、ナイフでね、これは刺してくることはないと思います。ナイフで刺してきたらどうするんだ。ナイフで刺してきても命までは奪わないと思います、ね、じゃあ命まで奪ったらどうするんだ。死の縁無量でございます。いいですか。もしこれがお釈迦様と古田だから、古田さんじゃすごいと、ね、こんな命がけでね布教なされたんだって思うかもしれないけど、親だったらどうしますか。お釈迦様たちはね、で子供がね、戦場カメラマンのね、渡辺陽一でございますみたいな感じで、ね、戦場に行こうとすると、戦場カメラマンで行こうとするとね、親が心配してね、もしね、そこの現地の人が罵ってきたらどうするんだ。はい、罵ってきてまでもね、殴られることはないと思います。殴ってきたらどうするんだ。殴られてきてもね、その棒で叩いてくることはないと思います。棒で叩いてきたらどうするんだ。棒で叩いてきてもね、ナイフで刺されることはないと思います。ナイフで刺されたらどうするんだ。ナイフで刺されても爆弾が落ちることはねないと思います。いや、爆弾が落ちたらどうなるんだと、死の縁無量でございますとね、親の立場から見たら、
親の思いですか。
はい、
親の思いです
よ、ね、親の立場から言ったら止めたいっていうのが本音なんですよ。お釈迦様の立場から言ったら止めたいっていうのが本音なんですよ。ね、そうでしょうよ。行かせたくないわけですよ。命がね、奪われるかもしれない。ね。そしたら、いや本当は止めたい。だけど相手の意思があるから、その意思を尊重しないといけないからね。こういう時はどうなんだ。こういうことはどういうことなんだ。こういうことはどういうことなんだ。ね、そしたらね、ちゃんとね、心得ております、心得ておりますとね、行かせてくださいっていうふうに来てるわけですよ、ね、最終的に死の縁無料でございますなんて言ったら止めれないじゃないですか。そしたらお釈迦様はにっこりと微笑んで、そうかと、じゃあ行ってこい。わかります。自分が親の立場でね、にっこり微笑ます、笑います。子供がね、なんかおかしな宗教のところに行こうとしていると。ねえ、お金取られたらどうするんだと。いえいえ、ね、これはご奉仕でございますと。気持ちでね、喜んで出してるから大丈夫ですよ。お父さん、ね、何か騙されてるんじゃないか。いや、僕は全然騙されてないから大丈夫です。ね、生活していけるとか、いや、みんなで生活しているよと。ね、もしね、殺されたらどうするんですか。殺されてることがあっても死の縁無量でございます。そうかと、そうか、言ってこいと言えるか。でもお釈迦様は、あ、思いを通してはいけないっていうところに立たれてね、許されたわけですよ。わかります、この仏教っていう教え。明らかにお釈迦様は止めたかった。ね、本当思いますけど、でもお釈迦様っていうのはね、結構我を通してないよね。例えばそのアナリツ、ね、これはアナリツって言ってね、居眠りした時に怒った。もう私は寝ませんって言ったと。その時にお釈迦様は、 ね、説法中は寝ないかと思ってたらね、夜まで寝ないってつもりだったんです。夜まで寝ないってまあ本当にね、体に良くないよね。さっき早寝早起きって話をねしたのにね、夜まで寝ませんとか言ってね、もう目がつぶれるまでね寝なかったんです。その時にお釈迦様がね、えいいか、弓というのはね、こうピーンと張りすぎても弦が飛ばないし、緩みすぎても飛ばないんだよ、生活もねほどほどがいいんだよって言いながらね、アナリーさん、何がいいですかお釈迦様、私はお釈迦様と約束しました、寝ませんってこのためにお釈迦様をね無条件にしろ言ってもいいよね。アナリス、そんなことでどうすんだ、俺の言うことが聞けるのか、寝ろと言われずに、そうか、ね、このお釈迦様のこの態度、いやーやっぱりお釈迦様ですよね。僕だったらね、何まだ何考えてんだ、寝ないつもりかとね、目をつぶれたらどうすんだね、寝なさいって僕だったら言うけどね、お釈迦様はそうか心配はされるけど相手のね考えを尊重される。これなんて明らかに間違ってるじゃないですか、寝ないっていうのはね。でお釈迦様の言うことはね、全然もうなんて言うんですかね、おかしくないでしょ、寝てくださいよ、しかも仏教の教えまで出してね、中道だよと、これが教えだから寝ようね、アナリスさん、私寝ませんお釈迦様に対して、ね、お釈迦様、仏だよ、ブッダだよ、ねえ、お釈迦様に対して、仏様に対して、ね、私寝ませんね、それでもお釈迦様は思いを通されなかったんです。これがお釈迦様、これが仏教ですよ。明らかに間違ってるようなことに対しても、その人の人生はその人のものだからね、思いを通されなかった。
止められへんかったような話だみたいですね、
はい、その人の起業しようとすることだからです。その代わり自分がやったことは自分が責任を取らなくちゃいけない、そういう厳しさがあるわけです、ね、これが仏教で教えます。だから思いを通してくることはできないんですよ、仏教においてはね。なぜかというと、もちろんこれは正しいことですよっていうことは言えますよ、こういうことが正しいことだからやってくださいねっていうことは言える。だけどその人がやるかどうかは、ね、その人が最終的に決めなければならない。その決めた結果どんだけ、ね、報いがやってきたとしても、それはその人が受けていかなくちゃいけない、そういう厳しさっていうのがありますよ。だから自分にやってくる運命に関しては人のせいには絶対できないんです、うん、人のせいにしたとしてもね、お前のせいだっていうことはできても、実際受けていくのはその人なんですよ。例えば相手の言い、ね、言ったことに逆らってね、事故に遭って片足を失った、お前のせいでこうなったんだ、どうにかしてくれって言ったって、足が復活するわけじゃないんですよね、もう片足がない状態で生きていかなくちゃいけない、それはその人の蒔いた種まきなんです、ね、全ては自業自得なんだ。自業自得だからこそ最終的な判断はその人に任せないといけないんですね。これがまあ仏教的な考え方。 ったってこと。最終的な判断ですよ。だから、これは正しいことだよとかね、これは間違ってることだからやめた方がいいよっていうことを言うことはできる。だけど最終的にその人が何がね正しいことか、何が間違っていることか、それを判断することをね、その人に任せなければならない。だから攻めてくる人はね、責任の取れないことをやってくるんです。自分に思いを通して、自分の思いを通しておきながら、その人に起きたね問題とか結果みたいなものは責任を取れない問題なのにね、いや私は関係ないよっていうのが、ね、責める人なんですよ。非常に無責任な。例えば右に行った方がいいよって言ってね、いや右に行けって言って右に行って実際に失敗してね、ひどい目に遭ってるのに、私が悪いわけじゃないっていうふうに言ってるわけです。確かにそうですよ。この人がこの人の言葉を聞いて右に行っちゃったことが問題ですよね。なんで自分で最後に考えなかったかと。どんなにね正しいかもしれない、どんなに自分は間違ってるかもしれない、だけど最終的に責任を取るのはねこの人なんだから、この人が最後の判断を下さないといけない。それがいいことか悪いことかの判断をこの人がしていかないといけないんですね。それについてのその人の下した判断についてね、どんなに相手が間違っていると思ってもそれはその人の出した判断なんだからっていうことで尊重しなければならない。これがまず仏教ということなんですね。だから攻めてくる人に対しては頑としてね聞かないってことが大事なんです
よ。聞かないっていうことが大事だし、もしそれで聞いてしまって、
う
ん、
そう
悪い結果が起こった時には、はい、自分で判断したことなんだなっていうふうに思わないと。
そうこの人はねどんなに正しいっていうふうに言ったから、それは何にも意味をなさない。例えばこの人のせいにねすることはできても、この人に結果をなすりつけることはできない。例えば片足を失いました、お前のせいだって言った瞬間ね、足がピュッて戻ってね、で相手がね足がゴーッていてててててってね、その足を失うならいいですよ。こんなことはない。この自分が受けた運命は自分が受けていかなくちゃいけない。まあ、これのね最たる例が親子の関係ですよね。親が子供に対してねひどい子育てをして、子供としてはまあいわゆる心の傷が残って社会生活にいろんな意味で支障をきたしたとしても、結局この子がその報いを受けていかないといけないんですね。親は責任を取ることはできない。そして子供はどんなに親のせいだっていうことはできてるね、親が責任を取ってもらうことはできない。
自分で歩き出さないといけない。
そうそうそうそう、自分で何とかしなくちゃいけない。親が受けたね、親から受けた心の傷がどんなに深くてね、社会生活を営む上でいろんな意味で支障があったとしても、その運命は自分が受けていかなくちゃいけないし、対処も自分がしていかないといけない。
でも対処したら成長できるんだよね。
そう、対処できるけど、例えば肉体的な傷とかね、そういうものを抱えてしまった場合は、それはずっと受けていかなければならない。そこはね、覚悟していかないといけない。だからどんなに自分で意識していなかったとか考えていなかったとかね言っても、結局境界線を突破してきたものは全部自業になっちゃうんです。考えてなかったでは済まされないんですよ。知らなかったでは済まされないんです、境界線を突破してきたものに関してはね。だからできるだけ自分で考えられるものは考えて、 いわゆる行動していかなければならない、決断していかなければならない。だから相手ができることはですよ、これは正しいことなんだよってことは言えるんですよ。だけどそれをやらせるっていうところまではできないんですね。受けてしまったことに関しては、これをね正しいっていうふうに言ってくるけど、じゃあ本当にそれは正しいと自分が判断して、行動するかしないか、正しいと思うけどやらないか、ね、間違いと思うけど、まあ、やらざるを得ないか、そういうことも全て自分が最終的に判断することができる。だから相手が攻めてきたことに関してね、あ、自分は間違ってるかもしれませんね、ね、こう受け止めることができたよね。じゃあやれよって言われてもちょっと待ってくださいと、ね、それは私が決めることですから、あなたに、そこまで言われる筋合いはありません。やるかやらないかは私が決めることなんです。あなたが勝手に押し付けることではありません。そこはね、突っ張れないと、例えばそこによって相手が危害を加えてきたとしても、いわゆる自分というものを最終的に守らないといけないんです。境界線、ね、やるかやらないか私が決めることです。そうやっていわゆる突っ張れることによって、最初はね攻めてくる人も戸惑うけど、ああこの人はちゃんと自分を持っている人なんだなと、ね、いうことが分かってくると攻めてこなくなる、ということですね。分かっていただけたでしょうか。
じゃあ自分がその攻める側に回らなくなるのか、
自分が攻める側に回らないためにこっち側になるためには
にならない、
こっち側になって思いを
他の人を通さないためには、
通さないためにはどうしたらいいか、
そういう時
に言ったら、自分が攻められる側になった時に思いを通させないっていうことが大事。結局ね、攻める側になってる人ってどんな人かって言ったら、こういう人なんですね。どっかで攻められてるんですよ。だから攻めてることはするけど、攻められてるってことはしませんってことはなく、ね、攻めてきてる人が、その攻める側の人っていうのは必ずどっかで攻められてますので、ここを止めないといけないんです。ここを止めないとこうやって攻めてくる、ね、だから自分が攻める側に回らないためには、まず攻められている部分を勇気を振り絞って思いを通させないっていうことが大事な心がけになりますね。分かっていただけたでしょうか。
分かりました。
はい、じゃあちょっと休憩をします。